Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第28回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはここが好きだよ喫茶店前編です。というわけで喫茶店、あのね、平野はもう暇さえあれば喫茶を人生に挟み続けたい民なので、もう街で喫茶店見かけると本当就業棟に群がるイカみたいにね、こうフラフラフラフラ吸い寄せられちゃうんですけどね、そんな気持ちを分かる分かるぜと聞いてくれる友人をですね、今日はゲストでお招きしてます。喫茶店と猫をこよなく愛するモデルのおみゆこと小谷美優ちゃんです。よろしくお願いします。
分かる
おみゆ、ありがとう。
小谷美優です。よろしくお願いします。
おみゆと私はね、もう喫茶部の人間として、はい、あの愛情は愛情友情を育んでいてるんですけれども。コロナがねやってくる前、結構いろんな喫茶店に集合してたよね。
そうね。
でも最近行けないじゃんってことで、ちょっと今日は喫茶の話しつつ、喫茶の気分を高めるためのアイテムも用意しました。 おしゃべりのお供は、喫茶店のお茶受けで出てくるととても嬉しいよ、ブルボン菓子たちです。
ブルボン論争
最高。
ブルボン論争しますか。
しますか。じゃあ我々のね、好きなブルボンのお菓子がそれぞれ違うということであるんですけれども、
1年前にね、はい、ちょっとやったよね。
はい、やり合った、ね、バチバチやりましたけど、
一回殴り合った
どうなんですか小谷は。小谷の好きなブルボン菓子はどちら様でいらっしゃるんですか。
私は変わらずしっとり派閥なんで。
出ました、
バームロールとホワイトロリータ
出たよ。ホワイトロリータね、ホワイトロリータすごいよね。どんなところが好きなんですか。
え、ジャケ
とりあえずね、わかるの、わかるの。
ジャケット、え、今のね、さきちゃんのね、うん、今日の服とね、このホワイトロリータの、もうホワイトロリータっていう言葉を柄で体現したみたいなパケがめっちゃ合ってるの、
うん、確かに
超シックなの。
ホワイトロリータはさ、黒に金のストライプで、それが飴のキャンディーみたいな包みに入っているという、ね、むちゃくちゃロマンチック&ゴシックみたいなね。
そうそう、ゴシック大事。
ゴシック入ってるよね、
うん、っていうのと味だね、このさ、
食べようかな、
なんかこの間さ、食べようかなってさ、うん、去年行った時はさ、うん、その今の一口でやめたよね。
なんで覚えてるの。
根に持ってる。
白い味がする。
大丈夫、今までもうちょっと分かりやすく、すごい、なんてこんなに味を
語彙力、
こんなに鮮やかに表現してくれるんだろうこの人はって思ってたのに、今までで一番底辺な表現の仕方したい。
美味しい。
本当？
なんかなんだろうね、
この白い、
しらじらしい味が。
やめてよ、喧嘩って
ん。仲悪。
なんか笑ってんのに仲悪。
バームロールは？
いや、バームロールも、うん、おそらくなんですけど、うん、この外側にかかってるのって、うん、両方とも同じなのでは疑惑あって。
同じの使い回してない？
ゆえに好きなんですけど。
すごい、なんかバターみ、あ、これも。もっと白い匂い。
もうちょっとないな、なんか興味ある、大丈夫。
いただきます。うん、お、
どう、
とても白い味がする。
私もいただきます。あー、しっとり、
なんかちょっと和菓子っぽいね。
確かに、
バームロール
なんだろうね、
なんかちょっとあの洋菓子とかに憧れた時代の和菓子って感じ、
うんうん、それがいいよね、和洋折衷みたいな感じ、うん、
感があるね。このしっとり湿度感かな、水分量かな、この、
うん、
なんかねスローなアフタヌーンのお茶の時間にぴったりですわ
どうも大変ありがとうございますほら一口でやめたじゃんほら
いやちょっともうとりあえず一泊置こうかなっていう気持ちにさせる満足感ね、一口で5口くらいの満足感がある、
うん、割とヘビー級ということでさきちゃんは、
私はですねまずエリーゼですね、
うん、
エリーゼは私あの喫茶店の心っていう我らが愛する本郷の、はい心出るね、うん、あそこ の, あのマダムがね銀座和光で働いていた、
あ、そうなんだ、
そうなんだよ、もう超素敵なおもてなしをしてくれるマダムがいる銀座和光で働いていた2回言うけどその喫茶店で出てくるお茶受けがエリーゼなの。
そうですね、
時々ね、たまにブラックサンダーの時あるんだけどね、
うん、まあ なんか最新のものもね
そうそう、で最新なのか分かんないけどでもそのエリーゼが本当になんか一輪のバラを手渡されるような嬉しさなわけ。
わかる、
でエリーゼ赤いじゃんパッケージが、うん、そうでこれをねいただくと、あ、なんかバラを一輪いただいたような気持ちになるっていう、私の大好きなエリーゼかっこチョコクリームが特に大好きなんですけど、
あ、チョコクリーム以外もあるんでしょうか。
白いクリームもある。
あ、私はきっとそっちが好きかもしれない。
あなた白いクリームが好きなのね。
あ、まあホワイトチョコ派です。
ちょっと天の弱ね。
そうですか
素敵だわ
気づき。エリーゼはね私も最近というかあまり出会わなくないですか。
美味しい、心に行きたくなる。
そう、
うん、私エリーゼ選んで食べてるからすごい出会うけどね
それはね選んでるからね、
うん、選んでるからついつい目いっちゃうからね、うん、いや美味しい、うん、めちゃめちゃ美味しいな。どうですか、
音がすごい今ヘッドホンしてるから、
うん、
大丈夫かな、こんなにエリーゼのバリバリ音。
いいんじゃないですか、 ASMR に入るんじゃないですか。いい音
初めてのなんだっけ ASMR
だった。じゃがりこかエリーゼだったねこれ。お、いい音いい音。え、じゃあ私もっとすごい音聞かせたるよ。
うん、そういう回でいいの、
うん、ASMR 民がびっくりする。もっとすごい、せっかくなのでどうぞ。極薄クレープ生地によりパルパリ最高感度を実現している幻のお菓子と言われるこちら、ルマンドさんです。
パルパリ、
ルマンド様、
パルパリって言った、
パリパリパリパリパリパリ最高感度。いただきます。いくわよ、この食感の音を聞きたまえ。
なんか恥ずかしくなっちゃ
った。いや、本当、ね、すごいんだって、この技術力に毎回感動するね。
なんか薄焼きなのがわかる
でしょ。いや美味しいわ。
ということで私たちの好みが
出ましたね。
真っ二つ
ですね。
1年経っても変わっていないですね。
でもなんか改めて私ブルボンのお菓子って
ルマンドが一番好きなん
だね。ルマンドが一番好きなんだけど、やっぱさ、なんかこのヨーロッパの貴族みたいなネーミングでさ、
そう、ね、
しかもなんかお城の絨毯みたいなパッケージでさ、なのにコンビニの棚に平然と並んでる感じ、
しかもどこでもあるよね。
そう、なんかそのさ、もう城を飛び出したプリンセスみたいな、もう私ジーヤの気持ちになっちゃうわけ姫もう城に帰りましょうみたいな気持ちになっちゃって、早くもう国語に知られたら大変ですみたいな。そしたらもう姫はいいの、私こっちの方が気分合ってるからみたいな。
私は城下町で生きるから。
そう、そういう感じだよね。
そうね、そこでまあね、この今日ある餅作りの商人とかと出会うんでしょう
それちょっと後半で紹介させていただきたいと思うんですけれども、はい、話が脱線しちゃいましたけど、はい、今日はね、ここが好きだよ喫茶店っていうのをオミューと話していたわけですよ、
はい、
なわけで店名が最高すぎるお店とか、 スイーツ食べるのだったらこことか、内装神がかってるお店とか、いろんなテーマをベースにお互い好きな喫茶店について、まあこの調子だとね、多分前編後編に分けざるを得ないと思うんだけど、はい、語り合っていきたいなと思いますので、はい、皆さんもブルボンを片手にお茶でも飲みながらのんびり聞いてもらえたら嬉しいです。
はい、
じゃあまずここからかな。喫茶に恋したきっかけの店、
はい、
どこでしょう。おみゆはどこですか。
私はですね、
うん、
新宿にある田島屋コーヒー店でございます。
あれだよね、プロフェッショナルな感じの。
そう、
うん、
あのね、でも初めて行った喫茶店ではないの。っていうのは、
うん、
好きになる前に知らぬ間に訪れてたみたいな店がいくつかあって。
あ、そういうのあるね。
でも意識して行ってっていう、その喫茶店の波みたいなのをもろに受けたのは浴びたのは田島屋コーヒー店、本店ですね。あの西口の。
へー、どんなウェーブを浴びたんですか。
喫茶店って私しかもその時点ではコーヒー飲めなかったんですよ。
あ、私今も飲めないよ。
わって、
紅茶かアイスミルクばっか飲んでる、子供かっつって。
なんかでもさ、まだ何も知らないからさ、コーヒーが飲めないで行っていいのかみたいな。
あ、
ま
あ、多分そうだよね、だってコーヒー店だもんね。
そう、
うん、
私なんですけど、まあ行ったきっかけとしては、友達がコーヒー屋さんを目指していて、
素敵な友達
で、バイトをしたいと思う、で面接を受ける前に偵察に行きたい、で付き合ってくれって言われて、初めて行ったのね。
いい出会い。
でさ、それまでってさ、世代的に多分わかると思うんだけどさ、おしゃれカフェ最高時代みたいな。
超わかる、ロコモコ最高みたいな。
パンケーキとかさ、クリーム積まれたパン、
キャラメルマキアートガブ飲みみたいな感じで、
ハワイパンケーキだったから、まあそんなカフェばっかりに行っていて、でもお洋服の好みだったりとか、音楽の好みみたいなのはもう昭和の方に向いていたんですよ。
古着屋さん行ったりとか、レコード買ったりとかね。
ってなった時に感じ取れなかったものっていうのが唯一内装で、
空間とかってことね。
それが喫茶店に行った時に、あ、これって
埋まった。
別れちゃったね。
はまった、埋まったね。ピースがね、
ええ、だったんですよね。
なるほどね、それわかるな。ちょっと後で内装の、ここの店が内装が好きみたいな話も聞きたいですけど、でも確かにそうかも。私も最初に出会ったのがニュー新橋ビルの富士っていう、富士山の超大きな航空写真がドーンって壁一面埋め尽くしてる銭湯みたいな喫茶店でさ、もう大学生の頃だったんだけど、なんかもう本当にその時たまたまなんか同じ階に入ってる牛カツ屋さんに行きたくて、
はいはいはい、あるね。
そうそうそう、でそれグルメ雑誌で見て行ったんだけど、もうなんか牛カツなんてほんと吹っ飛ぶくらいその富士山の衝撃を受けて、しかもなんか店でオリジナルのうちわもらって、
あー持ってくればよかった。今日
持ってんのかい。
持ってる
必需品な。
酢飯作る時に使ってる。
マジでめちゃくちゃいい使い方。でそれまで私も本当おしゃれカフェ大好きだったんだけど、もう喫茶店のその斜めを上を行く世界観に完全にやられてしまって、しかもさ、なんかおしゃれカフェってさ、すごい私たちをターゲットにしてるみたいな。
そうなんだよ。
そう、なんか私たちにすり寄る形でこういろんな消費活動を流してくるわけじゃん。
よくそう言ってくれました。
そうなんだけど、もう喫茶富士なんてあなたがいてもいなくてもどうでもいいですみたいな。
なんか空いてるとこ
座ってくださいみたいな、そうそう、なんか小娘が来たそくらいの感じであしらわれる感じも含めて震え上がったっていう感じで、まあだからそれもあれだよね、あの入信橋ビル自体に衝撃受けたっていうのもあるかも。
確かにいいビルですよね。
いや本当さ、なんかアジアの市場みたいなさ、なんかジュース屋さんとか怪しいビデオ屋さんとかさ、ねえ、でもさ、全ての壁のさ、レンガとか可愛いんだよね、
はい、
タイルとかね、
もう目に栄養が行き渡りすぎるビル。
全ての壁を舐めたいでしょ、
もう一個ずつ1ピースずつ写真撮ってきて
あとさ、カトレアっていう喫茶店あるよね、
は
い、
大好きです。
あのグランドピアノが真ん中に置いてあってさ、めっちゃゴージャスなのにさ、そのグランドピアノの上にさ扇風機置いたんだよね、
なんか普段使いしてんだな
すんごい普段使いしちゃってるし、しかもヤクルトグラスで飲めんだよね
そうなの
そうだよ
ちょっとそれやりに行きたい。
ヤクルトね、あれなんか 3個分くらい入れてくれるんだよ、グラスで。
大丈夫なのかな、そんなに一気に飲んで
最高なんですよじゃあ次、
はい、
この店のご飯は最高。
何がいいかな。いやでもね、私たち絶対に分かち合えるっていうものは3つぐらいあるの。
うん、いいですね。
まあ1個絶対分かち合えるものとして、今日はあのグッズとして持ってきたものもあるんですが、神田のエース、コーヒー専門店エースの海苔トースト。
海苔トースト、
あれはさ、超シンプルじゃん。
超シンプル。
パンにバター塗って、海苔、醤油、
うん、
じゃん、
うん、
だできるわって思っちゃったの、食べた最初。
わかる。
で家帰ってやってみたの、
うん、
全然違う
の。そうなの。
何あれ、
あんなさ、パンと海苔と醤油とバターでさ、できることたかが知れてるはずなのにさ、
う
ん、
何、
美味しさのレベチ、
ね、私たち何がいけなかったの
超わかる。あれ絶対家で美味しくできない。
そうなんだよ、
再現できないのよ。
不思議なんですよね、うん、なんか時空歪んでんの
本当に美味しい。確かに
そうっていうのは、まあすぐさま浮かんだもの。
わかる。
あ、ちなみに、うん、赤坂にあるパンジーっていう喫茶店、
パンジーなんで知ってんの
歩いてたら出会った
超ローカル喫茶だよ。
出会って
赤坂にしか行かない。
すごいビビりながら入った。
マジで入ったの。
入った入った。
マジで
一人で。しかも
うわ、私も一人でパンジーで入って、
誰もいなかったお客さん。
そこにね、のりトーストが
あんのよ。
あんのよね。
もう一個のりトーストが
超知ってる
それがさ、写真もあるからさ、さき、うん、ちゃん食べたことある。
食べたことあるよ。
あれ、海苔トーストって言ったらさ、もうさ、私たちの中ではさ、エースの海苔トーストしかなかったわけじゃん。これね、
出た。
あのね、なんて言ったらいいんですか、磯辺巻きみたいな感じ。
そうなのよ、サンドイッチじゃないのよね。
なんか耳なしのパンにぐるりと海苔が巻かれたって感じだよね。すごいさ、シックな皿出てくるんだよね。
そう、エースの海苔トーストがどれだけ洗練されてるかっていうのをなんか分からせてもらえた、とても可愛いパンジーの海苔トーストだよね。
そう、
食べ比べてほしい、みんなに。
うん、2大海苔トースト。
2大海苔トースト、分かるわ。パンジーしてんのやわ
そうですね、まだ海苔トーストと、うん、あとはもう分かち合えるものと言ったら、本郷の心のウインナーライスじゃないでしょうか。
ウインナーライスね。
え、食べたことある？
私食べたことないんだよ。
マジ？
うん、
そうだったんだ。
私もうエリーゼしか食べたことないよ心では。
いや、心もね、ウインナーライスといえば、まあ、あのまずフォトジェニックなんですよね。
赤いウインナーなんだよね。
そうです。この
出た、
あのね、赤いウインナーが、まあこの私が食べた時はなんですけど、5本とハート型の目玉焼きなの
ね。え、愛と心で何やってくれてんの本当に
やっぱその心的な意味でハートなのかな。
じゃない、やっぱハートをレプレゼンしてんじゃない。
なるほどね、うん、それ割り箸で食べるっていう、まあ、あのウインナーライスなんでご飯が乗っていて、赤ちゃんって言っちゃう
喫茶店だからね、うん、
あのご飯が乗っていて、あとキャベツをソースで炒めたものが乗っていて、あとはきゅうりとたくあん的なおしんこ2種類が乗っているんですが、あとね、わかめスープついてくるんですけど。
いや、超ホームだよね、
これはね、うん、家でわざわざ作るには大変すぎるんですよ、具材が多すぎて。
だって卵ハートにしなきゃいけないもんね
いろいろ技が必要なんですよ、
うん、
だからここで食べるからこその家ワープみたいな、口の中だけ家みたいな。
だからなんかこう 妄想の世界にしか存在しない家って感じ
ですね。そうそうそうそう、みんなが思い描く理想の家で出されるご飯ってこれかもみたいな。
うん、わかる。それをね、向かいの東京大学の学生さんたちがお腹を空かせてバクバク食べるんだよね。
秀才たちがこれを食べている、
食べてね、日本の未来を背負っていくんだよね。
そう、お願いします。
ね、じゃあ私のターン行っていいですか。
は
い、
どうぞ。
私はね、もうおみゆもご存知の神保町ラドリオのナポリタン、はい、
ね、ナポリタンも考えたんだけど、うん、ナポリタンはちょっとさきちゃんが言ってくれるかもしれないと思って考えなかったんで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあちょうどピースがハマったということで、いやなんかラドリオのナポリタンは、うん、ほんと細麺で、うんうん、多分タバスコとかすでに入ってるトマトソースで、うん、ちょっとピリ辛なんだよね。
そうだね。
でしかも結構しっかりめに、これポイントなんだけど、ブラックペッパーガリガリ引かれてて
目に見えるよね。もう
そう、可視化できるブラックペッパーが、うん、だからすごい妙に硬派でかっこいいナポリタンなの。
確かになんかおしゃれかも。
そうで、結構ナポリタンって甘いのが多くて、うんうんうん、なんかちょっとなんだろう、ぽっちゃり気味みたいな世界観の味わいなんだけど、うん、こうキリッと硬派でかっこいいんだよね。
やっぱラドリエンヌが作ってるからじゃないでしょうか。そうだ
ね、私ラドリエンヌっていうラドリオで働いてる店員さんもさ、超好きな人いてさ。
推しがいるの？
そう、私もう女子校だったら絶対ラブレター書いてたって思っちゃうくらい。
喫茶店に推し面がいる話も今日したいと思ってたんだけど。したいね。
じゃあちょっとフライングで一人だけ、そう、笑わない綾瀬はるかみたいな人がいて、タートルネックめっちゃ似合うんさ。
もう巻き舌だし、なんか予測不能な方言みたいなの出てきちゃったし。
でその人がそんなに、そうなんだろう、優しくないのよね、
うんうん、クールめな印象の方いらっしゃいますね。
その人にこうさっぱりした対話されるとすごいキュンキュンしちゃうっていうね。今いるのか分かんないけど、名もなき憧れの人として私が勝手にめでていますね。
そういうの楽しいよね。
そういうの楽しい、うん、あと四ツ谷のロンの卵サンドね。
あ、もう一緒に食べに行ったよね。
ビクトリーですね、
あれは安心感が半端ないんだよね。
そう、私ね結構卵サンドってなんかふんわりかなって思う見た目に関して、うんうん、なんか意外としっかりしてる卵サンド多いじゃん。
多い。
でそんな、あと作り置きしててもう固くなっちゃってるの多くてさ、うんうんうん、なんかパフスリーブかなって思いきやアメフト選手みたいなさ、なんかそういう卵サンドに結構なんかうってなってきたことあるんだけど、うん、もうロンの卵サンドはほんと出来たてふわふわポワポワの
オフトン、
オフトン、うん、正解。
優しい。
そうなのよね、
味が優しい。
好きなの。そう
でさ、ミニトマト乗ってるじゃん。
そう、ミニトマトのね、シンクの美しい球体が
たまらないのよ。でもう大正解だよ。
いや本当最高だよね、うん、マクドナルド色だもんね。
そうだよ。
じゃあ次いきますか、
はい、
じゃあ次、はい、この店の甘いものは最高。
これはねあるのよ、いっぱい。
ありそう。
甘いもの食べる機会の方が割と多いのかもしれないなって思い返したら、う
んうんうん、確かに
やっぱお茶しようってなってさ。
そうだよね、集合時間がね。
そうそうそう、ま、私、うん、短時間でも、うんうん、って思うとですね、これはですね
ちょっと古畑任三郎っぽい感じになってるけど、
うーんとですね、いやでもね、さきちゃんとのね思い出がすごかったのよ。
思い出した時に。そうなの、嬉しい。おみゆの中に私がいるんだね。
いつでもいるよ。
やっと会えたね。
アクリル越しに会えたね。
何の会話。
じゃあ1個目いきましょうか、うん、平井のワンモア
出た。
これも一緒に行きましたね。
ワンモアの
フレンチトースト、輪切りのレモンが乗ってます。
美しいです。
はい、これはもう見た目も、うん、見た目愛してる宣言する。
うん、いいよ、聞く。
あれは
聞いてます。
あれはいいよ、
うん、
やっぱね、甘すぎるとうってなっちゃうこともあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそこにレモンがあることによってやっぱりバランスが保たれて最後まで余すことなく楽しめるよっていうところなんですけど、もう見た目が美しくて私たち撮影する時間にもうめちゃめちゃ費やしたよね。
ちょっと撮ってしまいましたねあれは、
ね、うん、なんだろうね、あの四角の中にさ輪切りのレモンの丸があるっていうさ、
うん、究極美だねあれは、
究極美ですよね、
うん、あれが国旗でもいいと思う。
あいいよいいよ、オッケーオッケー、何の問題もない
何の問題もないよね、うん、全部喫茶王国のね、うん、国旗にしたいよね、
それでいこうって感じ、それでいこう。
しかも私がさめっちゃさ窓際のさ緑の席にさ座れなかったのにずっと座りたがってさ、何回も何回もそこ見て、
なんか席が2箇所大きく2つに分かれてて、で緑のソファー、革張りのソファーの光がまあいい感じに当たる方に行きたかったんですけど、私たちが、まあ、内装の話がちょっと入ってしまうんですけど、ワンモアの看板も可愛いんだよね。
看板も可愛い、
それにもう大興奮しすぎて、うん、そこでも一回撮影時間を大幅に費やしてしまったんですけど、そうしてるばかりに先にあのマダムたち数人がドヤドヤと入ってったんだよね、
う
ん、
そうなのよ。
でその後には私たちも入ろうって言って入ったら、作者のお目当ての席はマダムたちに、はい、取られてしまって、
イストリーゲームだったね、
うん、いやもう喫茶はね、イストリーゲームです。
そうだよね、で本当に王者シートあるからね。
いや本当にまあね、そこの運にかけるし、だから何回も通うっていうのは醍醐味ではあるんですけれども、
でございます
っていう思い出もずっとさきちゃん本当見て、もうチラチラチラチラ後ろ向いてその席が開かないか
ずっと緑の席見てて、本当に嫌なお客さん私
開かないかな、
開かない、
開かないかなみたいな
執着が多分
ほぼ同じ時間に入ってるんだからすぐ開くわけないだろうって
諦めなさい
っていうね、うん、思い出込みのフレンチトースト、
なるほど
ですかね。あとはちょっともう食べれない系の話もありますけども、
お
代々木のトムの、
トム
今はチジロワとママロワ、
ね、もう一回言って、もう一回名前言って、
ジジロアとババロア、ちょっといい声で言って、
いい声でいただきました。
これはなんだっていうとですね、うん、まあ、ババロアは、まあ、いわゆるババロアなんですけど、
うんうん
うん、コーヒー味のババロアっていうのがありまして、うん、それがジジロアなんですよ。
ババアに対してのジジ、
ええ、かわいい、
末永くお幸せにって思っちゃうね。
本当にね、トムのママさん、マスター、そしてお手伝いというか一緒にやられた息子さん、ありがとうございましたって感じですよね。去年閉店してしまったんですけど、
まさかね、私1回だけ行けて、それはおみゆが誘ってくれて、おかげで、行けた。あ、私が誘ったのかな、忘れたけど、
うん、呼び出された。
あ、呼び出す、そうだそうだ、
トムに来なみたいな感じで怒られんのかなって思いながら行った。
放課後にね、
うん、ちょっと話したいことあるからみたいな
そうそうそう、
なんか悪いことしたかなしか考えずに行ったもん
違うよ。そ
したらね、お誕生日のお祝いしてくれたんですよ、うん、さきちゃんが。
そうそうそう、いや、そう、トムのババロア、トムのジジロアはね、はい、本当にコーヒー味のプライド感じたな。
ある時とない時あるんだよね、しかも。
あ、じゃあ出会えてよかった、その1回で。
そうそうそう、本当、うん、ね、超ラッキーって感じだと思うよ、
ね、はい、じゃあ私のターンですね。
はい、
お願いします。私はね、あのコーヒーパーラーヒルトップっていう、
あ、どこだっけ、
山の上ホテルっていうさ、
あ、そうだ
そう、お茶の水にあるそこのプリンアラモードが超好きなんだけど、もうなんかね、もう名門ホテルのプライドなのか知らないけど、そのプリンアラモードの、まあ、フルーツとかアイスとかプリンとか、うん、もう超てんこ盛りの中にさ、スワン州ねじ込まれてんの。
スワン州だけでも大丈夫ですけど
みたいな、そう、十分主役張れますけどみたいな、うん、何そのオールスター感謝祭ってなっちゃって、そう、もうそれ見た時にさ、マジさ、スワン州ねじ込んだプリンアラモードとまともに戦えるのさ、頭に船乗せてるマリー・アントワネットくらいじゃねってなってもうマジでもう
ぜひとも仲良くしていただきたいって感じですよね。
いや本当にね、はい、マリー・アントワネット時代の、 ープンやらモードなんですけど、これちょっと早めに行かないと、もうやっぱ多分ね仕込みが大変らしくて、スマッシュそんないっぱい作れんからみたいな感じで、ね、だから結構早めの時間に行っていただくと出会えたり出会えなかったりっていう
朝一はね。
そう、それなんか完璧主義のお菓子も好きなんだけど、うん、私逆にそのなんか喫茶店のなんかレンチンのパンケーキとかも好き
ちょっと端カピカピになってるやつ、
そうとかやたらなんかなんかブヨブヨになって
やりすぎたみたいな、
そうそう、なんかさパンケーキ頼んだらさ、はいはいパンケーキねとか言ってさキッチン入っててさチーンってもうあの水っぽくてふよふよのあるいはバサバサのパンケーキを、はい、
どっちかだからね、
そう紅茶で流し込むのがすごい味なんだよね。
バター溶けないよねそういう時って。
あ溶けない溶けない、バター溶けない、
ぬるぬる、
そうそうそう最高じゃあちょっと前半ラストで、
はい、
この店のドリンクは最高、
これもいっぱいあるんだよ
思い出がいっぱい
いっぱいあるけども、うん、やっぱ喫茶店といえば、うん、クリームソーダじゃねっていう感じだと思うんで、
確かにねセンター張ってるよね、うん、
なんだけどクリームソーダってやっぱりメロンソーダだと思われがちだと思うんです、
うんうんうん、
ただあるんですよ、いろんな色あるじゃないですか最近
あるね、
まあ、ブームもありまして、うんうん、だがしかしですよ青山ウエストにありますクリームソーダはですね透明なんです。
出た加納美香さんの好きな色
透明
ありがとうございます
京子さんです。
あそう間違えた、
お姉様ですよ、
間違えちゃいました、京子様の好きな色でした、
透明です、
透明、
うん、私ねこれね、うん、マルジェラのクリームソーダって呼んでるの、
おしゃれすぎる、
しかもね味ついてないのソーダに、
そうなのよ、
あれもう任せるぜみたいな感じじゃない、
いや私だからそれがもうウエスト最大の謎というか、うん、最大のラビリンスだね、
あれね急にこんなにバチバチにさ、うん、あの雰囲気を作り込んでもらって、うんうん、そこにお邪魔しますぐらいのノリでしか行けないじゃない、うんうん、あのお店は、
うんうん、
もうそこに合わせていくのがもう正しいと思ってるじゃん、
うんうんうん、
なのに急にあ味ちょっとどうぞみたいな、
自分で
急に放り投げスタイルかまされるっていうのが難しいよね、だって透明のさ味のしないソーダの上にバニラアイス乗ってて、うんうん、でガムシロップがすってきてさ、果たしてこれ私は完璧に味を仕上げられるんだろうかって、もう緊張感が
責任感がすごすぎる、
自分が飲むだけだけどこんな責任負ったことないみたいな、
超わかる、いつもすっとんきょうな味になっちゃうもん、
そうなの
なんか入れ具合が分かんないんだよね、
これさしかもさ調整してる間にさどんどんなくなっていくじゃん、飲むから
そうそうそうそう、
完璧な味でのなんか満足して飲み切れた試しないんだよ、
そうだよね、うん、超わかる、
しかもその間にアイス溶けてくるしさ、
だからそこの糖分もね介入してくるからね、
だから計算が全然できない、
あれは悩ませられる、
でも、うん、見た目が本当に美しいんです、
透明だもんね、
わ、うん、かるよ透明好きって、
あの京子様が、
お姉様が
お好きな色で
大きくうなずく
わかる
わかる、
そうだよね、
ですかね、
あれは確かに最高、
うん、もうクイーンですね、
うん、じゃあ私の、
はい、
私の好きなドリンクはまたお茶の水になっちゃうんですけど、喫茶穂高のバナナジュースです、
あ
もうね穂高っていうのはね本当山を愛しているご店主がやっている喫茶店なんだけど、こうグリーンのソファーに腰掛けて窓際の席に座るのが本当にたまらなくて、なんかね東京都内にいるはずなのに山の光が差し込んでくんだよね、
わかる
わかる
わかる、
あれすごいよね、
あれはね別に山とかそんなに登った経験ないんですけど、あ山小屋だみたいな、
そうなんか幻の山の光がさ、うん、差し込んでくる中にバナナジュース、もうあれね穂高のはそのミルクとバナナはいいんですけど、うん、そこに ほんの一かけらのアイスクリームを入れてからジューサーで回すの。
一かけら
のアイス
肝だね。
そうなんですよ。それがクリーミーで冷たくてね、ほんと標高高めのすがすがしさですよ。
いいな、朝一に行って飲みたいな、そういうの。
あーいいね。それかなんかよどみ切った夕方とか行って、
あーもう何もできないみたいな時、
もうなんかいろいろいろいろ背負いすぎたみたいな時に
もう私は全部手放したいっていう時に
浄化してくれる、すがすがしい
正義感あふれる
存在、はい、ホタカのバナナジュース最高ですね。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけでもうね話の尽きなさがやばいね。
はい、全然3日間ぐらいいけるね。
いけすぎちゃうので、ちょっとこの辺で一旦区切って、
はい、
この後後編に行きたいなと思いますので、
はい、
今回ここが好きだよ喫茶店前編ということで小谷美優さんとお送りしましたが、次回は、はい、もうちょっと内装の話とかね、うん、これ小谷美優選手のもうあれじゃないですか。
これは言わせていただきます
もう大谷美優の審美眼光りまくりの好きな内装の話からナイスネーミングの話とか、あとここで働きたかったと思う店とかね、ちょっといろいろ話していきたいと思いますので、はい、はい、後半も盛りだくさんになりそうなので引き続きよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。